山崎忠の西播磨の山城。
姫路市夢前町にあります沖少女について3回にわたってお話ししましたけれども、少し落ち穂拾いと復習をします。沖少女は海抜370メートルの沖少山にある赤松市の山城で、赤松市を復活させました正則が1469年に築城しました。以来5代にわたりまして約100年間続きました。しかし下克上の戦国の荒波に揉まれまして、決して平穏ではありませんでした。沖少女の守りは多くの黒輪によって固めておりまして、小さいものを含めますと60以上もあります。さらに周辺にはですね、枝城が点在しておりまして、世界遺産の姫路城もその一つでした。ただし江戸初期に池田輝政が築城した城ではなくてですね、その前の秀吉の城でもなく、さらに前、赤松延伸の次男定則が築いたとされます砦のように小さかった時代の姫路城です。この頃黒田氏の主君だった小寺氏が沖少女の枝城としての姫路城主だったと思われます。このように沖少女と初代の姫路城とは主従の関係にあったわけですけれども、いよいよ5代目の赤松憲房の時、1577年秀吉の播磨平定に降伏しまして、後に秀吉が四国を攻める際に功があったため、憲房は徳島県藍住町に1万石の所領を得て住吉城に移ってから沖少女は廃されました。秀吉は姫路城を大幅に改修するにあたり、沖少女の要塞を転用したとされます。さて次は辰野市三津町室津の室山城です。地名そのままに室津城とも言います。先に沖少女4代目の赤松義助の頃、黒田氏と縁組して再起を図ろうとしました守護代の浦上政宗の息子清宗との婚礼の日、辰野城主赤松正秀の奇襲を受けまして、浦上親子がこの室山城で戦死しまして、室山城は炎上して廃されました。室山城の海抜はわずか53メートルしかありません。一般的な山城の基準には達していないので、岡城とでも呼ぶべきでしょう。築城年代ははっきりしませんけれども、赤松延伸の頃とも言われます。延伸が上郡町の白旗城におりまして、室山城に長男憲助を置いて守らせましたけれども、後醍醐天皇方の新田義貞によって一旦落城しました。しかし九州へ逃れておりました足利尊氏が再び大軍を率いて上洛しますと、新田軍は白旗城の囲みを解いて退きました。戦国時代には初代沖少女城主赤松正典の家臣浦上憲宗が室山城主となっておりましたけれども、後に憲宗の兄のひ孫浦上政宗の次男清宗と、黒田官兵衛の妹の婚礼の日、辰野城主の赤松正秀によって吸収されまして、政宗清宗父子は討ち死にし、室山城は廃されました。村山城は南に突き出た半島にありまして、一番高いところに本丸、北側に二の丸があったらしいのですけれども、遺構は見当たりません。道路脇に村山城跡、遠見番所跡の石碑がありまして、近くには室津二の丸公園が名残をとどめています。